詩人になりたい。でなければ何者にもなりたくない。ヘルマン・ヘッセ。いつもご視聴ありがとうございます。ダルカラドポッドキャストやってます谷健一です。冒頭に何の意味もなくヘルマン・ヘッセの一言を引きましたけれども、これちょっと理由があってですな、なんかこうラジオの冒頭にこう素敵な一言を引きたいなと思って、しばらくねちょっとあちこち本をひっくり返したり、自分のメモをひっくり返したり、借りてきた詩集をひっくり返したりとかしてたんですけれども、ちょっとどうにもこれだっていう一言がなくてですね。で、この間稽古オフの日に、図書館に行って資料をもろもろ借りてきたんですけれども、その中にちょっとお遊びで、短歌集、詩集をね一冊借りてきたんですよ。もうドメジャーです。俵万智さん、風の手のひらっつってね、まあサラダ記念日が一番有名な方ですけど、僕とても好きなので、まあまあ一冊ぐらいねそういうお遊びがあってもいいじゃないかと思ってる。で、表紙見たら風の手のひらってタイトルが書いてあってさ、で、それだけじゃなくってこうなんか代表作になるんですかこの本の2種ぐらい、表面に引用されてて、これが素敵だったんだよね。なので借りてきちゃったんですけど、ちょっとこの2種だけ読んでみましょうか。もう一回話を戻すと、なんか素敵な言葉を紹介しようと思って、俵万智の詩集をこう短歌集を読んでた、歌集を読んでたんですけれども、どれも素敵なんだけど、どれもラジオの冒頭で紹介するには、意味がわからないものばっかりだったので結局紹介できなかったんですね。それでけど一行一行読むたびに、ああ言葉ってのは素晴らしいなと、素晴らしい言葉を連ねてる人がいるんだなと思って、ふとヘルマン・ヘッセのことがね私頭をよぎりまして、ヘルマン・ヘッセってのはドイツのね車輪の下とかで有名な作家ですけど、僕大好きなのでほぼ全作読んでると思うんですが、若い頃に、詩人になりたい、作家になりたいって言ってね、で本屋のバイトかなんかしてたはずなんですけど、もうけど自分はもう詩人になるか、そうじゃないんだったらもう何にもならないみたいな決意を持ってね文学活動に勤しんでたそうですが、そんなことをねこの俵万智さんの詩集歌集を見てたら思い出したんですよ。ちょっと表紙に引用されてる2週ぐらいちょっと読んでみましょうか。チューリップの花咲くような明るさで、あなた私を拉致せよ2月。いいね、素敵ですね。チューリップの花咲くような明るさで、あなた私を拉致せよ2月。つってね、当然2月だからチューリップの花なんか咲いちゃいませんよ。そんな明るさで拉致せよっていう言葉を持ってくるのがまた憎いじゃありませんかね。それまではこう、この爽やかな、こう赤白黄色みたいなね、明るさで、私を連れて行って、さらって行ってっていうわけなんだけど、拉致っていうこの暴力的な言葉の響きが、とてもいいコントラストをもたらしていますね。で、2月っていうのはまたなんかこの寂しさというか、表していて、この一首は表紙に載せるのはバッチリの一首ですね。本当に短歌とか詩っていうのは、このたった、五七五七七ですかの32文字、五七五で、17字でしょ ?34 文字か。34文字で。この言葉から広がっていく世界があって、本当にね、素晴らしいですよね。もう一首書いてあるんだな。男とは、不意にタバコを取り出して、火をつけるもの、こういう時に。男とは、不意にタバコを取り出して、火をつけるもの、こういう時に。なんつってね、これ、女性がね、その男の苦しい言い訳なのか、見透かされた嘘なのか、わからないですけれども、何かその、男性の心理を見抜いて、こういう時に、つけるタバコだっていうことを、とても冷めた目線で、見抜いているっていう情景が広がってきますわな。怖いね。こういう賢い女性、怖いですね。 やっぱり間が埋まらねえから、落ち着かねえから、嘘ついてっから、なんかこう気遅れしているとかね、自分にとって都合の悪いことがあるっていう時に、タバコつけちゃうもんでしょうけれどもね、それをこうカラッと見抜いて、この淡々とした、言葉、さっきの句と比べるとよくわかりますよね。チューリップの花咲くような明るさでとか、そういうなんか弾んだ明るい、楽しいアッパーな空気ってのは全くなくって、もう淡々と事実をこう並べていく、この冷徹な視点が怖いですね。男とは不意にタバコを取り出して火をつけるもの、こういう時に。でもこの女性は聞いてるんでしょうね。この男の言い訳なのか嘘なのかわかりませんが、男がこうタバコに火をつけてさ、いや違うんだよ、本当の意味はさ、俺が思ってるのはさ、みたいなことを喋って、それでこう一生懸命ね、女性に説明しているんでしょうけど、それを女性の方は何にも知らないふりをしてね、うんうんうん、分かった分かった、なるほどね、そうなんだって言いながら、でも心の底では、言ってることの裏側にあるものっていうのをしっかりこう嗅ぎ取っていたりするわけですよね。恐ろしいね、女ってのはね、本当に。従軍中のウィトゲンシュタインの稽古中で、もうクタクタですわ、毎日。一週間後、10月15日には初日を迎えているらしいので、もう本当にね、毎日毎日、キリキリと、脳みその糖分がなくなるぐらいに稽古をし続けておりますけれども、本当に言葉っていうものの可能性や、言葉から広がってくる景色っていうものをね、とても味わっていただける作品だと思います。まあ20世紀初頭に活躍した、20世紀最大の哲学者なんて呼ばれることも多い、ウィトゲンシュタイン君ですが、自分から志願兵としてわざわざ第一次世界大戦のね、あの過酷な戦場に出かけていって、視線をくぐり抜けながら、哲学を考え続けたっていう、まあなかなかトンチキなやつでして、そんなところに僕もまずは惹かれたんですけれども、彼の語る言葉っていうものの持ってる意味みたいなものがね、とても、まあ我々演劇人にとってはもちろん我々言葉で生きてる人たちですから、すごく、示唆深いものがたくさんあるし、まあ、だけど皆さんもね、普段、私は詩なんて書かないわ、私は文章なんて書かないわっていう方でも、言葉というものを通じて、実は、とてつもない活動をね、行っているわけですけれども、その辺を演劇化しておりますので、まあ、戦争の、こう、なんていうんですか、硝煙臭さというか、戦争の生臭さ、戦争のリアリティを持ちながら、でもそんな戦争の、生臭い空間の中から哲学が生まれる瞬間っていうのをね、なんとか形にしようと思って、毎日稽古しておりますよ。はい。でも完全に私もオーバーワーク気味で、まあ稽古場でね、7時間、8時間、9時間って、うわーって稽古して、うち帰ってきたら帰ってきたで、書き仕事をうわーってやって、本当に冗談抜きで、一日十何時間、まあ16時間は言い過ぎかもしれないですけど、14、5時間は確実に仕事してんなっていう、こう精神状態のコンディションの維持がとても大変ですね。だから、まあこのラジオを聞いてる方の中にももしかしたら、いや自分はね、朝9時5時のはずだけど、その後に、サービス残業6時間やって、毎日帰れるのは、11時12時ですなんていう方もね、いらっしゃるかもしれないと思うけど、どうやってんだろうね、そういう方々は。本当に僕ももう今わかんないです。もう自分を暗示にかけるようなつもりで、次々、気持ちを切り替えて、次の仕事で、家帰ってきたらパッともう一番効率いい形で、飯炊いて、今ね飯炊いてんです。カレーが、今日カレー食べようと思ってね、いただいたとても美味しいレトルトカレーが、とあるカレーの名店、上野デリーなんですけども、上野デリーの、カレーパックがあるので、それをね、食べようと思って楽しみにしてましたから、うち帰ってきてパッともう米炊いて、で、米が炊くまでの間にこうラジオを撮ってですね、でラジオを撮り終わったら今度は風呂入れて、風呂入れてる隙に、こう、なんですか、デリーの、美味しいカレーをね、カシミルカレーを食べて、食べ終わって、まあ、一息ついた頃には風呂が炊かれており、 風呂に入って、入浴剤もね、いろいろ各種揃えておりますので、とにかく体を休めて、ほんで、上がって、よし、やるぞっていうことで、まあ、家帰ってきたから、まあ、今日はラジオがあるんでちょっと長いですけど、1時間以内に食事も飯も、リラックスもすべて済ませて、すぐさま次の作業に取り掛かるぞっていう、謎に効率的な生き方を心がけております。こんなにね、追い立てられるような生活するもんじゃないですよ。本当にもう。ただもう、本当にこの10、11月、12月は、こんな生活が続きそうなので、なんかね、演劇やるのも楽じゃねえぞっていう感じがしますわな。しかし、クッキー屋さんと一緒でさ、一枚一枚心を込めて焼かないといけないんだよね。クッキー屋さんもそうでしょ？クッキー屋さんの知り合いは僕いないですけど。で、クッキー屋さんもさ、なんか一日はね、1000枚焼くからって言って、そのうち200枚手抜きして焼けないじゃないですか。その200枚にも、気持ちを込められるかっていうことがね、きっとクッキー屋さんがやってらっしゃることでしょうから。クッキー屋さんも頑張ってる。お肉屋さんも頑張ってる。新聞屋さんも頑張ってるし、あとなんですか、八百屋さんも頑張ってるし、魚屋さんも頑張ってるってなったらね、劇作家、演出家もね、頑張んなきゃいけないですよね。本当に、この1時間、この1日、というのを大事にしてね、生きていきたい。で、ここを頑張り抜けば、きっと明るい未来が待っているぞ。ということで、お便り紹介していきますよ。谷さんこんばんは、青嵐です。ウィトゲンシュタイン稽古場からの配信。あ、これ先週のラジオのことですな。興味深く聞かせていただきました。元織さんは声も男前ですね。第4話の話がちらっと出ていましたが、私も大好きなシーンです。私は本を読むのが好きで、それはすごく遠くに行ける感覚があるからで、第4話は同じような感覚に陥ります。自分の周りの地面がブワッと広がるような錯覚を覚えるというか、分かりづらい説明ですいません。どの場面も面白いと思いますが、谷さんおすすめの場面があれば教えてください。ウィトゲンシュタインの正確な講演名を覚えてみようと思ったら、これすげえ長いんですね。180字ぐらいあると思うんですけど、そんな長いタイトルを覚えようと思ったら意外とすんなり覚えられました。朝起きた瞬間でも言えます。美しい講演名ですね、青嵐さん、ということでいただきました。ありがとうございます。そうね。なんかその、ウィトゲンシュタインのお芝居の中で、言葉の可能性がね、ブワッとそれこそ広がっていくっていうようなシーンがあって、これはなかなか体験してみないと何言ってんだかわからないと思うんです。一般的には写像理論なんていう言い方で説明されてるんですけども、まあ、ウィキペディア引いてみてごらんなさいな。よく意味がわかんないので、ただ劇場で見てもらえればね、一目瞭然だと思いますね。言葉っていうものを足場にして、どんどん世界が広がっていく感じっていうのが、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。私が好きなシーンってね、自分で書いて演出してるからさ、優劣つけるわけにはいかないですけれども、でもなんか、なんだろうな、嫌いなシーンとか削りたいシーンがないっていうのは、このお芝居やってて、素敵なことかもしれませんな。どのシーンも良さがきちんとあるので、そういう意味では、稽古もね、気を抜かずに、全シーンが、立ち上がりつつ繋がっていくっていうことをするために、いろいろ頑張んないといけないので、毎日毎日投資稽古をし続けております。はいよ、次行こうか。今、まさこさんからいただきました。タバコに火をつけるから待ってくれ。谷さん、こんばんは。前回ようやく、小沢道成さんのことを谷さんから聞けてとても嬉しかったです。ありがとうございました。またいつかよろしくお願いいたします。もうごめんだ。俺は小沢道成の、なんだ、宣伝マンじゃないんだ。俺は小沢道成のプロデューサーでも、プロモーターでもね、マネージャーでもないんだ。いや、小沢くんのことは好きだよ。好きだけど、小沢くんに聞いたらいいじゃないですかね。小沢くんとか、強行の劇団さんに、いろいろね、質問メールを送りまくったら、なんか、展開あるかもしれませんよ。ね。まあ、小沢くんもね、話しててなかなか楽しいので、もう一回ぐらいラジオ出てほしいなと思いますけど。お便りの続き。ウィトゲンシュタインまでカウントダウンですね。ドキドキドキドキいたします。今一番気になるのはアグラ劇場がどんな客席作りになるのかです。アグラ特有なのか、最前列の背もたれなしの浅い低い硬い狭い一列はウィトゲンシュタインでもあるのか。狭い空間は濃密ですが、座席の様子はどうなるのか戦々恐々です。客席から作る劇場の時、 谷さんが心がけてること、こだわってることなどありますか？収録場にやっていますように更新楽しみにしてます。結構客席は毎回悩みの種でさな、やっぱりたくさん入れたいと、たくさん入れたいけどぎゅうぎゅう詰めは嫌だと、僕も最近分かってきました。ぎゅうぎゅう詰めはきついとか、席の硬い椅子はきついとか、20代半ばぐらいまでよく分かんなかったもんね。もうみんなが辛いとかきついとかお尻が痛いって言ってる意味が全然分からず、なんかもうお芝居長ければ長いほどいいやと思ってたし、お芝居見る席は窮屈であれば窮屈であるほどいいやぐらいのことを、ね、思ってた時があったんですよ。テント芝居とか見に行くとね、そういう雰囲気味わいますけど、もうすし詰めぎゅうぎゅうになってよくね、もう最近ないですけどテント芝居見に行くとさ、皆様もうお二人こちらお席お通ししたいので、せーので、ね、お尻を上げてギュッとこちら側に詰めていただけませんでしょうか、どうもよろしくお願いします、それでは参ります、せーのっつってみんなで尻上げて、ちょっと一人ね5センチずつぐらいさ詰めると、まあ、10人が5センチ詰めたら50センチ開くから、そこに一人座れたりするわけですよ。それでありがとうございましたみたいなことを劇団員さんがやってるなんて光景をよう見ましたけれども、心がけてること、こだわってることって、それはやっぱ自分で一回ちゃんと座ってみて見やすいかきつくないかっていうのは一応確認するようにはしていますわな。やっぱり自分で客席動かせるところに関して言えば、その、まあ、椅子の席、椅子席、椅子席の椅子席、椅子席の間、間が、本当にね、5センチ違うだけで体感の楽さが全然変わってくるし、また、客席の配置がさ、15センチ隣にずらすだけで、後ろの席からとても見やすくなったりするので、その辺はね、なんか油断せずに、毎回毎回チェックするようにしていますし、チェックし忘れて、あちゃーやってしまったって思ったことが、今までの演劇経験の中で山ほどあるわけですよ。数えたことないけど、多分今までさ、自分のお芝居の本番って、何回ぐらいやってんだろう、多分1000回ぐらい本番やってるはずなんですよね。だってダルカラだけで第16回公演までやってるわけでしょ。で、1回の公演付き、ちょっと数えたことないからわかんないけど、多分10か20ステージぐらいやってるから、まあ20、まあ50ステージやってるやつとかもあるからね。まあ、ダルカラだけでも20ステージずつやってるとしたらさ、それだけで320回本番やってるわけじゃないですか。で、外部公演僕とても多いので、そう考えると多分1000は言い過ぎかもしれないけど、まあ、1000回弱は、いや1000やってると思うな本番。そうするとさ、客席のお客さんが窮屈だなとか見づらいなとか、いうのはやっぱり敏感になってくるので、で、ぶっちゃけね、まだ20代前半の頃とか20代中盤の頃とかで客席の作り方で失敗してさ、お客さんからクレーム来て本当にもう怒られるみたいなことがよくあったので、まあ気にするようにはしてますね。自然と見ちゃいますね、そこは。はい。みやこさんからいただきました。谷さん、肌寒くなってまいりましたね。従軍中のウィトゲンシュタイン、東京公演も約1週間後に幕が上がりますね。今回もサロンドアナールが、これまあ、観客参加型のイベントみたいなやつですけども、開催されていますが、こういった形や他劇団でも行っているワークインプログレスなどの、観劇する側の人の創作作業の参加というのは、いつぐらいから多くなったのだろうとふと思いました。自分の若い頃思い返すと、初日に初めてその芝居を、観劇者が体験するというのが当たり前だったなぁと思って、今は稽古から初日公演中の SNS などを通じて様々な情報が発信されている時代です。今更ですが、このようなワークインプログレスのメリットはどのようなものだと谷さんは思っていますか。余談ですが、秋になると、胃腸とタバコと谷さんのリング思い出します、公演楽しみにしております。一応とタバコと谷さんのリングってあれでしょうな。前、シアターフーシカーデンでロングランやってた時に、毎日、一応の木を背景に、自分の右手か左手をね、写真撮ってアップロードしてた時があったんですな。そのことでしょうけど、これ、前もね、似たようなことを答えたかもしれないですけれども、ワークインプログレスとか、そういう稽古場公開の、メリットみたいなことでお尋ねされてますけれども、人によってはね、早い段階でお客さんの感想や意見をもらった方が役に立つっていう方もいらっしゃいますけれども、僕は意外とそうじゃないので、まずだって自分の満足するものを作り上げなきゃさ、 ね、お客さんの意見感想があったってどうしようもないですから、まずは自分がうんっていう段階まではもう稽古し続けるしかないので、稽古段階でお客さんの意見が聞けるっていうのは僕にとってはそんなに、まあ聞けたら聞きますけど、そんなに重大な案件ではないんですね。むしろさ、やっぱ稽古場って面白かったり、あ、こうやってできていくのかって言って演劇を楽しむ角度が一つ増えたりね、あるいは自分の好きな俳優さんとかのさ、横顔素顔、稽古への取り組み方とか見えたりするっていうのはとてもお得じゃないですか。だからそういうファンサービスって言うとおこがましいですけれども、やっぱ演劇を見る楽しさの選択肢を増やしてやるっていう意味ではとてもいい企画じゃないかなといつも思いますよ。本当に演劇ってさ、稽古してる間は一銭も銭入ってこないんですよ。ね、一ヶ月やってたら一ヶ月間は一円も入ってこないで出費がかさんばっかりなわけでしょ。で、それはもちろん性質上しょうがないと。稽古場代が毎日かかって、人件費が毎日かかって、ケータリングのね、お茶代とかさ、お菓子代だってただじゃないですから、いろいろ金かかって。もう、稽古中は出てくばっかりで何にもならないと。で、まあ、それ自体はもう演劇の特質だからしょうがないんだけど、でも実はその期間内にさ、とても面白いことが行われていたり、あるいは、人によってはもう見たくてしょうがないことがあったりするわけでしょ。なんか、個人的にはね、稽古場公開ワークインプログレスとかっていうのは、演劇ファンの裾野を広げていく意味でもね、なるべくやれるときはやりたいなって思っておりますよ。本当に私のね、最終目標はね、自分が天下を取るっていうことにはね、ちゃんとね、演劇を世界に広めて人の役に立つ演劇をね、作りたいなと思いますのでね。簡単に言い過ぎたな今のはな。もっといろんな複雑な思いがありますけれども、まだお便りたくさんいただいております。ありがとうございます本当にね。しのぶさんからいただきました。谷さんこんばんは。先日お便り送ったばかりなのに2通目失礼いたします。稽古場見学をさせていただいた時のこと、オルゴールを何回目かの時に後ろ、過去役者さんの後ろ側、過去閉じに持っていかれましたが、意味があったのでしょうか。ご説明いただいたのかもしれませんが、記憶にありません。差し支えがなかった理由を教えていただけますか。ということでいただきました。ネタバレしちゃったね、いきなりね。劇中でオルゴール使うシーンがあるんですけれども、それをね、演技してる俳優の後ろの方に持ってって、ことを多分これ稽古中に、公開稽古中に、ご覧になったんでしょうな。あ、ちょっと忍さんのメール1通目紹介し忘れてたんでこの後紹介しますけれども、なんで後ろに持ってったのかって言ったら、やっぱ音の鳴りどこが変わると当然効果が変わるんですよね。音響さんがスピーカーの位置をさ、もうなんか数センチ単位で気にするように、やっぱりオルゴールっていう音が鳴る時も、舞台の前の方で鳴ってんのか、奥の方で鳴ってんのか、上の方で鳴ってんのかで響きと効果が全然違うので、まあ、稽古っていうのはいろいろね、試して失敗して、新しいやり方を探していく場所ですから、まあ、オルゴールも僕の中ではきっとこの辺だなっていう答えはあるんですけど、まあ、固定されずにやるためにね、いろんな場所でから鳴らしてどんな効果が出るかなっていうのを探っていたということですが、まあね、そういう試行錯誤をやってるのが稽古場でございます。これ忍さんでもう一ついただいていたのでこちらもご紹介。谷さんこんばんは。10月4日稽古場見学させていただきました。貴重な体験をさせていただき感謝しております。いえいえ、こちらこそ。稽古着、普通のお部屋にわずかのセットと小道具、照明も音もない分、言葉や表情に見入っておりました。もっと見ていたかったです。劇場ではどんな風に見えて感じるのか楽しみです。あのシーンで笑うのかも含めて、初日まで幕が開くのをワクワクしながら待っていますなんつってね。はい、こちらご質問なかったので一言ありがとうございますっていうことで。まあでもね、稽古場の方が面白かったりすることってありますよ。なんかこれについてはもう最近受け入れようと思いますわな。稽古場より面白くするためにね、本番の照明だとか音響だとか劇場だとかってのもあるわけですけど、でも物がないからこそ感じれるもの、想像できるものっていうのは当然あるので、まあ、稽古場でしか味わえないものっていうのがね、見えた方もきっといらっしゃるんじゃないでしょうかね。ちょっとヨービックという乳酸菌飲料を飲みますね。ね、なんだ、毎週お前、酒飲みながら配信してんじゃないかって思った方もいると思いますけど、今日はまだまだこの後仕事が残ってるので、とても酒を飲むわけにはいかないと。 まあ、帰り道にほろ酔い一発飲んできたんですけれども、まあ、それがせいぜいですよね。アルコール度数 3% の、あんななんかね、なんつうんですか、ジュースみたいなものがね、もう頭が疲れて疲れて疲れすぎてヘトヘトなもんだから、何かで弛緩させようと思って。で、帰り道の電車ぐらいしかゆっくりする時間がないもんだからね、電車に乗る前に、ほろ酔い一缶ガブッと飲み干して、電車でガタンゴトン揺られながら、目つぶって音楽聴いて、少しでも脳みそをリラックスさせようなんてことをね、やっておりますが、本当にブラックだね、こうやって言うとね、俺の働き方はね。まあけど、自分で経営してね、自分で指揮振ってやってんだからしょうがねえやな。うん。だからこれ世の中にね、自分で経営者じゃないのに、労働者なのにブラックに働いてるよっていう方の環境がちょっとでも解決されるように、心からお祈りするしね、もうそういう方はぜひさっさと、ね、地元の、何ですか、労働局だったりね、労働なんとかセンターみたいなところにお問い合わせいただきたいな。本当に。日本人は我慢強すぎる。はいよ。アイクールさんからいただいたので、こちら最後のお便りです。谷さん、こんばんは。ブログを拝見しました。執筆用、かっこ縦書き用にノートパソコンを購入されたようですね。よくご覧になってらっしゃる。Google Play Store を見てみたところ、原稿作文という縦書きエディターアプリがありました。新たなパソコン購入後で恐縮ですが、使ってみたらどうでしょうか？すでに使ってみたことがあったらすいません。すでに使ったことがあります。そして使い物にならないと思って破棄しました。はい、残念でした。先日 Google ドライブに保存した Google ドキュメントを移動中にスマホで確認するということがあり、改めてクラウドサービスの素晴らしさをかみしめていますっていうね、パソコン系のお便りがまた来ましたね。やっぱりね、僕最近あんまり言ってないですけど、パソコンオタクなので、本当にパソコン系に関してはこだわりが強くて深すぎるんですな。中学生ぐらいの時かな、小学生かな、中学生だと思うな、小学生ぐらいでもちょこちょこ、親父のパソコン触って遊んだりしてたんですけど、中学生ぐらいで MS-DOS の勉強を始めて、 MS-DOS なんて今の人聞いてもわかんないでしょ。Windows でさらに前の、文字だけのパソコンの時代に使われてた、オペレーティングシステムなんですけど、まあまあ当時使われたパソコンだと思ってください。 MS-DOS のね、勉強を始めて、で、地元っていうか自分が通ってた中学校のパソコン教室、パソコンルームみたいなやつがあってさ、技術科の時間にちょっとやるんですよ、パソコンを。で、学校の先生が何も分かってない、ね、いい加減なことばっかり教えやがるから頭に来て、それで、学校のパソコンのね、なんていうんですか、MS-DOS って、起動時に読み込まれる、こう、システムファイルがあるんですね。で、それを書き換えると、自分の好きなように OS を、パソコンをカスタマイズすることができるんです。で、そこのところを MS-DOS の知識があったもんだから勝手に書き換えて、なんかこう、パソコンルームに入ってパソコンつけると、なんか謎の選択肢とか、謎の質問とかクイズとか、そういう何かこう暗号を入力したりしないとパソコンが起動できないみたいなシステムに勝手に書き換えて、技術科のパソコン管理を担当した先生がパソコンのことほとんど分かってないから対応できないわけですよ。で、まあ、ハッカーみたいな気持ちじゃないですけれども、面白半分でやって、でみんなびっくりするだろうなと思ったら、確かにもうみんなびっくりして、で、全校レベルの騒ぎになっちゃってですね、翌年から、パソコンが全部入れ替えられたっていう。今考えると入れ替えるんじゃなくて、ね、ちゃんと技術の先生がパソコンの勉強して、その、冒頭に読み込まれると言ってた、システムファイルをちゃんとね、元に戻せばよかっただけなんですけれども、なんかそんないたずらをしたりしてまして。で、高校入ってからも、パソコンを使って、なんかウェブサイト作ったりだとか、プログラミング書いたりだとか、いろいろして遊んでたので、今でもね、パソコンに関しては結構思い入れが強いんです。最近はね、プログラミングやったり、ホームページ作ったりっていう時間ないですけれども、でも物書き執筆するために必要な環境を整えるためにはね、キーボード漁ったり、執筆のソフト漁ったりってことをね、ちまちまと続けております。はい、ダルカラードポッドキャストではお便りを募集しております。 DC ポップラディオアットマーク gmail.com、 DC ポップラディオアットマーク gmail.com までお寄せいただくと、ほぼ 100% お答えしております今のところね。 はい。で、テアトル・ダーナール第4回公演、従軍中の若き哲学者、ルートヴィヒ・ヒトゲンシュタインが、以下役、すげえ長いタイトルの芝居がですね、10月15日から、駒場アゴラ劇場にて上演されております。ぜひこちらもね、お運びください。これ見逃さないようにしてください。本当に見逃さないようにしてください。大変な力を込めて作っております。大変な苦労して作っております。なかなか見れない、演劇作品の中でも結構珍しいタイプのね、面白さがある作品だと思いますし、皆さんもね、ウィトゲンシュタインについて勉強するのかったりでしょうから、ね、お芝居見に来てウィトゲンシュタインのことも分かってね、楽しく帰れるって素晴らしいことだと思いますので、ぜひぜひ、見に来ていただければ嬉しいです。はい。では、また来週、このポッドキャストでお会いしましょうか。ダルカラドポッドキャストでした。さよなら。